声の広報武蔵村山。平成30年1月1日発行、第1002号。発行、東京都武蔵村山市。編集、企画財務部秘書広報課。郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。平成29年12月1日現在の市の人口と世帯。人口男 36,079人、前月比13人減。女 36,347人、32人減。合計 72,426人、45人減。世帯数 31,350世帯、49世帯増。1月1日号は全体14ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、年頭にあたって武蔵村山市長藤野勝。2、市民年賀状2018。3、2017年を振り返って主な出来事。4、健康のページ。5、ご存知ですか？休館診療。6、1月の無料相談。7、福祉の窓。8、感染研市民セミナー。9、絆ニュース。10、市政掲示板。11、消防団出初め式。1月14日日曜日、午前9時45分。新女村山グラウンド、駐車場。12、防災とボランティア週間。1月15日月曜日から21日日曜日。いつ起こるかわからない災害に備えておこう。13、参加者募集。14、その他のお知らせ。15、広場。16、武蔵村山市商工会から。目次終わります。本文に入ります。目次1。年頭にあたって、武蔵村山市長藤野勝。2018、つかむ。新年、明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、すがすがしい新春を健やかにお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。また、旧年中は、人と人との絆を大切にした市政運営の推進に対しまして、温かいご理解と心強いご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、ドナルド・トランプ氏のアメリカ合衆国大統領への就任をはじめ、朝鮮民主主義人民共和国の弾道ミサイル発射や核実験、テロ事件など、世界情勢に大きな影響を及ぼす出来事が多い年となりました。一方、国内でも国政や都政における様々な動きをはじめ、天皇の退位等に関する特例法の成立、九州北部豪雨による災害、陸上男子100メートルでの日本人初の9秒台など多くの出来事が記憶に残る年となりました。そのような中、我が国の経済は緩やかな回復基調が続いており、先行きについては雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかに回復していくことが期待されると示されております。特に東日本大震災からの復興をはじめ、全国で相次ぐ自然災害による被災地の復旧・復興が急がれるところであり、生産性革命と人づくり革命を軸とした少子高齢化対策や働き方改革を軸とした一億総活躍社会の実現による強い経済の再生が求められるところであり、安定した政権による各種政策の着実な実施に期待するところであります。本市では、最重要施策である多摩都市モノレールの市内早期延伸について、その導入空間となる新青梅街道の一部区間で、モノレール延伸を見据えた用途地域の変更や 地区計画の策定に取り組んでいるところであり、引き続きモノレール沿線自治体等と連携し、東京都及び多摩都市モノレール株式会社に対し要望活動を続け、本市の都市各土地区画整理事業とともに、市民の皆様と一体となって地域の特性を生かしたまちづくりに全力で取り組んでまいります。また、東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向け、モンゴル国のホストタウンに登録が決定し、相互交流を行う新たな絆が生まれました。スポーツ都市武蔵村山として大会の機運醸成を図ることはもとより、大会後も子どもたちを中心にモンゴル国とスポーツ交流や文化交流などを通じて、さらなる地域振興並びに教育文化振興を図ってまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。その他の主な事業では、桜祭り、ノルディックウォーキング、狭山丘陵観光連携事業、フードグランプリ、市民駅伝競争大会などを実施し、にぎわいと活力あるまちづくりを推進できたことと思います。本年は第4次長期総合計画、後期基本計画の3年目に入ります。引き続き、人と緑が織りなす夢広がる優しい町武蔵村山の実現に向け、町、人、仕事創生総合戦略などの各計画と合わせて、タウンミーティングなどを通じて市民の皆様と共に町づくりを推進し、皆様との強い絆、そして信頼と安定の市政運営により武蔵村山市がさらに発展するよう全力で努めてまいります。今年の干支は犬であります。犬の字には、勤勉で努力家、社会性があり、他人との関わり方に長けている、新たに何かを生む、などの意味があるそうです。そのような意味では、新たな目標に向けチャレンジするスタートの年として、皆様にとって今年一年が充実することや、人生の楽しさを分かち合える絆が生まれる年になることを願っています。結びに、今年も昨年同様、市政運営に対しまして、市議会並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様のご健勝とご多幸を心より祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。目次に、市民年賀状2018、司法武蔵村山1月1日号恒例企画市民年賀状。今年は犬年生まれの23人の皆様に登場していただき、新年の抱負や将来の夢、市政に対する期待などを語っていただきました。順不動継承略。今年の抱負、佐藤秀夫、中原、71歳、古希を過ぎ、7度目の年男。もうこれからの残り時間を考えることが多くなりました。それは、行く時までどう生きるかということです。そのためには、最後まで自分の足で歩く、必要なことが自分でできることが大事だと思います。具体的には、介護予防健康教室、中原生き生きクラブ、この夏で7年目を、さらに活発化することと、続けている筋トレで筋力アップです。地域の高齢者仲間の皆さん、そして市総合体育館インストラクターの皆さん、今年も気持ち新たによろしくご指導をお願いします。戦争と私、栗原西次郎、ザンボリ95歳。新春のお喜び申し上げます。私たちの若い頃は、小学校を卒業すると皆が奉公に出され、年が来ると兵隊に取られるのが当たり前の時代でした。自分も奉公の途中から兵隊として満州へ行き、火炎放射器を背負わされました。最後は宮古島で敗戦を迎えました。 軍隊の惨めな崩壊を目の当たりにし、空虚な思いと栄養失調で、やっとザンボリに帰り着いたとき、おふくろが出迎えてくれ、しみじみ故郷はありがたいものだと思いました。今の若い人には、好きなことを頑張って、自分の人生を大事にしてほしいと思います。人生への感謝、豊泉康子、本町71歳。明けましておめでとうございます。私は村山で生まれ育ち、過ごしてきました。思い返せば、昭和27年に両側に水牛が田んぼを耕す通学路を通って第二分校へ、その後木造造りの本校、現在の一生に遠い岸から歩いていきました。あの頃は青梅街道が砂利道だったと記憶しています。学校下の旗の商店でコッペパンにピーナッツバターをおばさんに塗っていただいたことが懐かしく思い出されます。現在は子供3人、孫4人に恵まれて趣味を楽しんでいます。この環境にいる人生に感謝して、健康寿命に努力し、残された人生を前向きに生きていきたいと考えています。6年生の私、手島アロア、一生5年。新年明けましておめでとうございます。私の今年の目標は、ブラスバンド部で今までより上手くなることです。なぜなら4月から最高学年となり、小学校での生活は最後になるからです。私は4年生からホルンという楽器を吹いています。毎日の朝練習は大変だけど、みんなで演奏するのがとても楽しいです。そして同じホルンパートの6年生にも追いつきたいです。演奏会はとても緊張したけど、今まで最高の演奏をすることができました。もっと練習してもっと上手くなりたいです。4月から3月までの1年間、楽しい学校生活を送りたいと思います。今年の目標、大川茜、村山学園5年。新年明けましておめでとうございます。私の今年の目標は2つあります。1つはバドミントンのクラブ活動を頑張ることです。4年生から始めて、最初はスマッシュが決まらなかったけど、たくさん練習してできるようになったので、6年生になったらもっと練習して強くなりたいです。もう一つは、好きなことを自分で見つけることです。そのためにも、勉強や学校行事などに一生懸命チャレンジして、最後の小学校生活を楽しく充実した毎日にしたいです。4度目の年男を迎えて、宮崎淳二、騎士47歳。新年明けましておめでとうございます。気がつくと、今年で4回目の犬年を迎えます。振り返ると、武蔵村山市に住んで37年。職場が府中のため、地域への密着という言葉は縁遠かったのですが、3人の子供に恵まれ、PTA 活動を通じ、平成26年には2小の PTA 会長も務めさせていただきました。私自身、この経験により地域への貢献の必要性と人と人とのつながりの大切さを実感しました。今年48歳となり、人生の折り返し点を過ぎた今、もう少しで子育ても無事に終わろうとしています。今後も地域社会への貢献を積極的に行い、重ねて中学時代からの趣味である写真にも力を入れ、地域の皆様との交流を図っていきたいと思います。今年も皆様にとって幸多き年となることを祈念申し上げます。挑戦、杉田実、三富士23歳。新年明けましておめでとうございます。昨年私は大学を卒業し、社会人1年目を迎えました。右も左もわからないまま、目まぐるしい毎日を送る中で、多くの新しいことに出会った1年間でした。そしてその新しいことに挑戦することで、自分の成長を感じることができました。今年は社会人2年目を迎えます。 まだまだ知らないことばかりで、周りにはたくさんのチャンスが散らばっています。そのチャンスを逃さないよう、日々経験するさまざまなことを吸収して、自分の成長につなげていきたいと思います。今年は挑戦あるのみ、邁進します。6年生の目標、小泉海斗、10勝5年。新年明けましておめでとうございます。僕の今年の目標は、今年入学してくる1年生の面倒を見ることです。なぜなら、僕が1年生の時、初めは学校が不安で緊張していたけれど、6年生が休み時間に一緒にサッカーをしてくれたり、学校のことをわかりやすく説明してくれたので、学校に慣れることができました。だから、1年生の緊張をほぐしてあげられるように、一緒にサッカーをしたり、学校の楽しさや良さを伝えてあげたいと思います。下級生のお手本になれるように、最高学年としての責任を持ち、学校の楽しさや良さを知ってもらえるように頑張ります。火消し魂、渡辺直樹、本町35歳。新年明けましておめでとうございます。消防団第6分団に入団して、今年で10年という節目を迎えます。火災活動、防災訓練等はもちろんのこと、様々な活動がある中でも、最近は特に大切だと思うことがあります。それは地域の絆です。これを深めていければ、多くの方々と知り合い、それが防災・防犯にもつながります。そして、この武蔵村山という町が、より一層安心して暮らせるようになるのではないかと思います。これからも消防団の一員として、この町を愛し、微力ながら何かのお役に立てればと思います。今年も皆様にとって良い一年となりますように。野球を頑張る、小野智也、3勝5年。新年明けましておめでとうございます。僕は今年初めて年男になります。12年間健康で過ごすことができてとても嬉しいです。今年は野球をさらに頑張りたいです。僕は2年生の2月にライオンズに入団しました。入ってすぐは試合にも出られませんでしたが、練習をいっぱいやって、やっと代打で出させてもらった試合では、最終回でサヨナラヒットを打つことができました。このことは野球をやってきた中で一番の思い出です。今は4番バッターを任されています。これからももっと練習に励み、将来はプロ野球選手になりたいです。頑張ったこと、小野直也、3勝5年。新年明けましておめでとうございます。僕はもうすぐ最高学年になります。今年はルールに気をつけて、下級生のお手本になりたいです。僕は学校の課題で武蔵村山のことについて学習しました。村山には駅がないことを知り、学年全体でモノレール延伸計画を立てました。そして、僕たちは村山を PR するために、世界中の人たちが使う LINE のスタンプを作ることを決めました。そして、4ヶ月かけてスタンプを完成させました。出来上がった時は、達成感とワクワク感がありました。皆さんも一緒に武蔵村山を PR しましょう。楽しく生きる、古沢京子、緑ヶ丘、83歳。新年明けましておめでとうございます。私は21歳の時に武蔵村山市に転入し、55歳まで村山医療センターで看護助手として勤めていました。武蔵村山市は人の良い方ばかりで仕事はもちろん、趣味である三味線や裁縫、踊りなどを通して、多くの友人に恵まれました。誰とでも素直に付き合うことで、仲間と共に楽しく人生を歩んでくることができました。今まで多くの人と出会い、そして様々な出来事を経験しましたが、どんなことにも意味があり、縁を感じています。今後も一期一会の出会いを大切にし、小さなことにも幸せを感じ、気持ちよく楽しく生きていきます。 健康に感謝。石丸益江、学園95歳。新年明けましておめでとうございます。元気に新しい年を迎えられて嬉しく思います。熊本県荒尾市、特産ジャンボ梨、三池炭鉱の町に育ちました。今は長女夫婦にお世話になり、子供にも恵まれて、二女、二男、孫八人、ひ孫十八人と大家計となりました。若い頃は看護師として働き、職場ではバレーボールで汗を流し、料理コンテストに参加し、優勝もしました。体調に気を使い、何でも食べて偏食をしないことと、転ばないことを心がけています。人生百歳、ももじゅに向けて、周りの人たちの温かい心遣いに感謝し、健康に留意し、元気で明るい毎日を過ごしたいと思います。三度目の年女、三河直美、学園35歳。思い返すと、一度目は年のことは何も考えなかった小学6年生。二度目は社会人になり、バリバリ働いていた24歳。そして三度目は結婚し、家庭を持ち、二人の子供の母になりました。その息子も今年から小学生になります。ちゃんと先生の話を聞けるか、友達と仲良くできるかが今の一番の心配事です。学童にもお世話になるかもしれませんが、夏休みなど毎日のお弁当作りに今から頭を悩ませています。慌ただしい毎日を送りながら、子供たちと一緒に成長していけたらと思います。四度目はどんな生活を送っているか。今から楽しみです。目標を諦めない。畑野由美、発症5年。新年明けましておめでとうございます。私には目標があります。それは、小学校卒業までにそろばん1級に合格することです。今は準2級まで合格しています。1級合格のためには、2級、準1級に合格しなければなりません。電卓も楽ですが、そろばんは割り算をするときに、玉を全部弾くことで、割り切れるのが目で分かって楽しいです。そろばんを習ってから、算数の計算が得意になりました。試験はあと4回だけで、難しいと思うけど、諦めない心を持ちながら、目標達成できるように一生懸命頑張ります。夢、北高生、旧小5年。新年明けましておめでとうございます。僕の将来の夢はプロ野球選手になることです。僕はお兄ちゃんに憧れて1年生の時から野球を始めました。1年生の頃はボールを取ることも打つこともできませんでした。そんな時にいつもお父さんが一緒に練習をしてくれました。そのおかげで2年生の時にやっと試合に出ることができました。試合に出ることで野球をもっと好きになりました。僕は横浜ベイスターズの筒香嘉智選手みたいなホームランをバンバン打つプロ野球選手になりたいです。そのために努力をたくさんして夢に近づいていきたいです。身軽になって、金沢智子、緑ヶ丘59歳。明けましておめでとうございます。通称村山団地に移り住み、早30年。当時の団地の景色は今と違い、同じ色形の建物がずらりと立ち並び、住み始めてしばらくはよく迷子になりました。今年は私の住む自治会がいよいよ建て替え移転の年。新築の建物に入居できるのは嬉しいですが、悩ましいのがいつの間にか住み着いた荷物たち。来たる引っ越しの日に備え、断捨離を心がけて過ごしているのですが、父として進まず。何十年も日の目を見ずに眠っていた紙袋一枚にも物語があって、離れがたく困っています。とはいえ、新年を迎え、改めて心を鬼に、その日に向かい断捨離に邁進します。本気でなす1年、竹内夢、2勝5年。新年明けましておめでとうございます。 私の今年の抱負は、勉強とドッジボール部を両立させることです。勉強の面では、今のうちから勉強しておいた方がいいよ、と母や姉に言われても、いつも聞き流していました。今年は宿題以外にも予習復習を毎日1時間以上行っていきたいです。部活の面では、今年今まで背中を追ってきた先輩が卒業してしまうので、自分が最高学年だという自覚を持ちます。そして優しく、時には厳しく後輩に教えられるすべてのことを出し切りたいです。必ず後輩と一緒に全国大会のコートに立ってみせます。毎日本気で頑張ります。地域のために、おっぱた商事、本町47歳。新年明けましておめでとうございます。武蔵村山で育ち、早4度目の干支を迎える年となりました。家族で農業を営む傍ら、昨年は東京都消防操法大会など、消防団活動が中心の生活で、あっという間の1年であったと感じています。今年は今まで以上に皆様の食卓や市内の学校給食で安全安心で美味しい野菜を食べていただけるよう、野菜作りに力を入れるとともに、地域の皆様と交流を深めながら、地元の農業振興のため、地域発展のために頑張っていきたいと思います。結びに、今年も皆様にとって良い年となるよう祈念いたします。目標、内野美恵子、中央59歳。新年明けましておめでとうございます。今年で5度目の干支を迎え、いよいよ還暦の年になりました。人生も折り返しを過ぎ、残りの人生を有意義に生きなければと少々焦りを感じています。専業主婦なので、時間はいくらでもあると思われがちですが、自分のために使える時間は意外に短いのです。先が少し見えてきた今、そのうちにはなしにして、すぐに行動することを目標とします。まずは、長年会っていない遠方に住む友人に会うこと。メールや LINE は便利ですが、時間を作って会うことが大切だと思うからです。最後に皆様にご多幸を心よりお祈り申し上げます。夢に向かって、有本さやか。ライズ歌唱5年。新年明けましておめでとうございます。私の将来の夢は航空自衛隊に入ることです。なぜなら人を守る仕事をしたいからです。平成23年3月11日に起きた東日本大震災の映像や写真で、自衛隊が救助活動を行っている場面を見ました。その時救われた人の顔は不安げだったけれど、心の中では助かったんだと思ってほっとしたと思います。もしもこの先、震災や災害が起こったら、私もテレビに映っていた人のように、人を助けて命を守りたいです。そのために、空手道と勉強を頑張っています。夢に向かって一歩ずつ進んでいきたいです。将来の夢のために、岩渕優奈、大南学園5年。私の今年頑張りたいことは英語の勉強です。今年は英検4級と3級に挑戦します。私は年中の頃から英語の勉強を始めました。だから、6年ぐらい英語を習っています。私は将来、英語の先生になりたいと思います。この夢のために、今の英語の勉強だけではなく、もっと大きくなったら、外国で勉強したいです。外国でも勉強して、どんな時でも英語で答えられるように頑張りたいです。そのために英検の勉強をしっかり頑張って、将来の夢に一歩ずつ近づいていきます。宿命を使命に変えて、樺沢則明、稲平59歳。新年明けましておめでとうございます。昭和41年に転入。自然豊かなこの村山で少年時代から過ごし、早いもので半世紀が経ち、 還暦の年を迎えました。3年前には大病で生死をさまよいましたが、おかげさまで現在は元気に自治会、西部地区、親父の会など多少なりとも地域への活動に頑張れています。今までの人生で自分が受けたご恩を地域にしっかりお返ししていくことが自分の使命だと思っています。肩肘張らずに頑張りすぎない程度に、自分自身も楽しみながら地域貢献に力を注いでいきたいと思います。目次3、2017年を振り返って。主な出来事。1月8日、消防団出初め式を開催。9日、成人式を開催。市内で736人が新成人に。14日、15日、魅力づくり推進事業日帰りモニターバスツアー。村山大島紬の旗織り、染め物体験と東京狭山茶を味わう旅を開催。21日、教育の集いを開催。28日、魅力づくり推進事業日帰りモニターバスツアー、村山かてうどん作り体験と村山温泉片栗の湯の旅を開催。28日、29日、第14回少年少女ドッジボール大会を開催。2月、在宅医療介護連携支援センターを開設。18日、19日、魅力づくり推進事業日帰りモニターバスツアー、冬の里山歩きと村山温泉片栗の湯と東京狭山茶でほっこり旅を開催。18日、環境学習会、早春の自然散策、動植物観察会を開催。25日、魅力づくり推進事業日帰りモニターバスツアー、村山家庭うどん作り体験と村山温泉片栗の湯の旅を開催。3月、武蔵村山市第3次住宅マスタープランを策定。武蔵村山市第2次耐震改修促進計画を策定。1日、消防団第5分団の消防車両の引き渡し式を開催。5日、障害学習フェスティバルを開催。11日、平和の集い公演と討論会を開催。11日、企画展、栄村に行こうを開催。4月9日まで。12日、市立一中で避難所体験訓練を実施。25日、自然観察会を開催。4月、武蔵村山市公共施設等総合管理計画を策定。武蔵村山市教育、学術、及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱、武蔵村山市第2次教育振興基本計画を策定。武蔵村山市第2次健康増進計画、食育推進計画を策定。介護予防、日常生活支援総合事業を開始。武蔵村山市市民活動、保障制度を開始。1日、西勝公園地区集会所と西勝公園災害対策用資材センターの複合施設を開設。1日、2日、第2回桜祭りぶらりウォーキング in 武蔵村山を開催。3日、多摩都市モノレールフォトコンテストの作品を募集。7月14日まで。6日、市立小学校で入学式を開催。584人が小学1年生に。村山学園を除く。7日、市立中学校で入学式を開催。645人が中学1年生に。村山学園を除く。7日、市立小中一貫校村山学園で入学式を開催。51人が1年生。64人が7年生、中学1年生に。16日、第40回武蔵村山市歩け歩け大会を開催。5月12日、13日、緑のカーテンキットを無料配布。13日、 第9回村山っ子相撲大会わんぱく場所を開催。17日、今年の仕事、平成29年度版、武蔵村山市の家計簿を発行。20日、ひまわりガーデン武蔵村山、ひまわりの種まき。20日、21日、市民と市長のタウンミーティングを開催。21日、ノルディックウォーキングで行く、おいしい村山を食べちゃウォーカーを開催。28日、市内一斉クリーン作戦を実施。6月5日、学園自治会自主防災会と、西花地公園災害対策用資材センターの管理、及び運用の委託に関する協定を締結。16日、東村山市、東大和市、及び武蔵村山市の3市と、西部狭山丘陵パートナーズが協力し、狭山丘陵観光連携事業を開始。7月、1日、2日、8日、9日、15日、第47回少年野球大会を開催。7日、一般社団法人日本自動車連盟 JAF と観光協定を締結。9日、栄村駅伝大会に3チームを派遣。11日、東京緑農業協同組合と災害時における農地の使用に関する協定を締結。16日、ひまわりガーデン武蔵村山開園式。清瀬市とひまわりフレンドシップ協定を締結。20日、打ち水イベントを開催。26日、平和学習バスツアーを実施。8月3日、国立音楽大学と連携・協力に関する包括協定を締結。11日、東久留米市、武蔵村山市共催ハンドボールフェスティバルを開催。16日、女子栄養大学と連携・協力に関する包括協定を締結。24日、東大和警察署、武蔵村山市商工会、及び武蔵村山市の3社で、サイバーセキュリティ対策の連携協力に関する協定を締結。26日、第39回観光農業花火大会を開催。27日、市立山中で総合防災訓練を開催。9月9日、敬老会を開催。10日、武蔵村山市グラウンドゴルフ大会を開催。10日、第23回福祉祭りを開催。15日、ひまわりフォトコンテスト表彰式を実施。16日、武蔵村山市少年古希軟式野球チーム親善試合及び講演会を開催。10月、市役所本庁舎及び緑ヶ丘出張所に消費生活センターを開設。1日、スポーツ都市宣言記念事業、生き生きワクワクスポーツ講演会、陸上教室を開催。10日、都立浄水高校と災害時における避難所施設利用に関する協定を締結。20日、戦没者追悼式を実施。21日、第12回村山デーダラ祭り with 環境フェスタを開催。21日、多摩都市モノレール延伸 PR カレンダーを発売。28日、環境学習会、秋の自然に触れてみよう、昆虫植物観察会を開催。11月3日、第48回市民文化祭を開催。平日を除く19日まで。3日、自治功労者7人。一般表彰者27人と8団体を表彰。3日4日第45回武蔵村山市消費生活展。11日第34回少年少女サッカー大会。11日12日第7回フードグランプリ。第22回農業祭り農産物品評会を開催。13日コミュニティスクール総会。15日、司法1000号を発行。 20日22日、市民と市長のタウンミーティング、自治会長対象を開催。25日、市立一中が開校70周年記念式典を開催。12月2日、人権啓発講演会を開催。2日、9日、武蔵村山市魅力体験日帰りモニターツアーを開催。9日、第6回武蔵村山市小中学生100人一首大会を開催。10日、第45回市民駅伝競争大会を開催。147チームが参加。11日、東京2020オリンピック・パラリンピック、モンゴル国のホストタウンに登録。目次4、健康のページ。5項目あります。項目1、体幹強化ピラティス教室。ピラティスは体のコンディションを整え、体幹や手足も含めた筋力強化、柔軟性や筋持久力向上に効果的なエクササイズです。日時、1月16日火曜日午前9時30分から11時。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。対象、20歳以上の市民。定員10人、申し込み先着順。なお、1年間に1人1回の参加となります。持ち物、健康手帳、スポーツタオル、飲み物、動きやすい服装でご参加ください。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ。電話564-5421。ページ番号100-0785。項目2、高齢者インフルエンザ予防接種の一部助成。1月31日水曜日まで延長します。ワクチンの供給不足の影響により、実施期間を延長します。接種希望の方は、市内の医療機関にあらかじめお問い合わせください。また、近隣10市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、小金井市、小平市、東村山市、狛江市、清瀬市でも接種できますが、接種できる医療機関については、保健相談センターへお問い合わせください。対象者、1、接種日現在65歳以上の方。2、接種日現在60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害程度が身体障害者手帳1級相当に該当する方。接種の際は、必ず身体障害者手帳をお持ちください。接種回数1回。自己負担額2500円。助成後の金額となりますので、接種した医療機関へ直接お支払いください。なお、接種期限を過ぎて接種した場合には、全額自己負担になりますので、ご注意ください。生活保護受給者及び中国残留邦人等給付者は、全額公費負担です。要証明書。持ち物、健康保険証。問い合わせは保健相談センター、電話565-9315。ページ番号100-0773。項目3、保健指導を受けましょう。これからも健やかな毎日を送っていただくために。特定健康審査の結果、内臓脂肪症候群、メタボリックシンドロームになるリスクが高いと診断された方に対して、無料で保健指導を実施しています。メタボリックシンドロームを放置すると、高血糖、高血圧、脂質異常を引き起こす可能性が高くなると言われています。保健指導とは、あなたの生活様式を十分に考慮し、専門職、保健師等が、日常の運動や食事などについて実行可能な改善策を考えます。保健指導を受けるには、未受診の方には個別に通知していますので、同封のチラシをご覧の上申し込みください。紛失された方はお問い合わせください。なお、個別面接方式なので、 プライバシー等を気にせず安心してお受けいただけます。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421。項目4、子宮頸がん検診後期のお知らせ。隔年受診のため昨年度平成28年4月1日から平成29年3月31日受診された方や、今年度すでに子宮頸がん検診を受診した方は受診できません。なお、本検診は子宮頸がん検診のみ行いますので、子宮体がん検診は行いません。対象、20歳以上の女性市民、平成29年4月1日時点。受診日2月中。申し込み方法、完成はがきまたは電子申請。実施医療機関の一覧、表を読みます。施設名、住所、電話番号の順に読みます。施設名、武蔵村山病院、住所、えのき 1-1-5、 電話番号 566-3111。 北条医院、残堀 4-113-1、 560-3541。 安倍産婦人科、東大和市中央 2-1043-14、 566-1311。レディースクリニック、マリアヴィラ、東大和市上北台 1-2-14、 566-8827。 表終わります。申し込み注意事項、1月19日金曜日までに申し込みください。電話での申し込みはできません。完成はがきで申し込みをする場合、はがき記入例の通り記入の上申し込みください。完成はがき記入例、はがきの表面に郵便番号 208-0003、 中央 2-118、 保健相談センターお伊勢の森分室、子宮頸がん検診係と書きます。はがきの裏面に1、氏名振り仮名、2、生年月日年齢、3、郵便番号住所、4、電話番号、5、携帯電話番号を書きます。切手は62円です。はがき記入例終わります。申し込みは1人1通とし、重複申し込みの場合は無効となります。申し込みされた方には受診票等の案内を送付します。電子申請で申し込みをする場合、市ホームページ内の電子申請電子調達サービスからアクセスしていただくか、ページ番号検索機能でページ番号 100-0296 と入力し検索してください。携帯電話から申請をされる方は QR コードからもアクセスできます。 QR コードはこの紙報に掲載されています。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯がありますのでご注意ください。項目5、献血にご理解とご協力をお願いします。20歳の献血キャンペーン実施中、2月28日水曜日まで。日本赤十字社では、新たに成人を迎える20歳の若者を中心に、献血への理解を深めていただくため、20歳の献血キャンペーンを全国的に実施しています。冬は風邪などで体調を崩される方が多く、特に献血される方が少ないので、輸血を必要としている方のために、皆様のご協力をお願いします。1月17日火曜日、市役所市民駐車場、午前10時から午後4時、正午から午後1時15分を除きます。献血は 200ml または 400ml の採血です。成分献血は行っていません。献血ができる年齢は、200ml は16歳から69歳まで、400ml は男性が17歳から69歳まで、女性が18歳から69歳までです。なお、200ml 献血については、日々の血液製剤在庫状況により、当日の必要量が確保できた際には、受付を終了させていただく場合があります。 問い合わせは保健相談センターへ、電話 565-9315、 ページ番号 100-0744。 目次5、ご存知ですか？急患診療。診療の際は健康保険証や医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等を忘れずにお持ちください。内科・小児科・急患診療保健相談センター1階、電話 564-4114。 受付時間、休日・休日巡夜、日曜・祝日午前9時から午後8時30分、午前11時30分から午後1時および午後4時から5時30分は除く。年末年始、12月30日土曜日から1月3日水曜日、午前9時から午後4時、午前11時30分から午後1時は除く。小児初期救急巡夜および小児二次救急、武蔵村山病院救急外来診察室、電話 566-3111。 平日巡夜、月曜日から日曜日、祝日は除く。小児初期救急巡夜、午後7時から9時30分、小児二次救急、24時間対応。年末年始、12月30日土曜日から1月3日水曜日、午前10時30分から午後9時30分、午前11時30分から午後2時、および午後4時から7時は除く。小児二次救急、24時間対応。歯科急患診療、市内当番歯科医療機関。問い合わせは、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。 受付時間、休日、日曜日、午前9時から午後4時、午前11時30分から午後1時は除く。年末年始、12月29日金曜日から1月3日水曜日、午前9時から午後4時、午前11時30分から午後1時は除く。休日歯科当番、実施日、当番歯科医療機関、電話番号の順に読みます。実施日、1月1日、月曜祝日、当番歯科医療機関、宮崎歯科医院、電話番号 560-4182、 1月2日火曜日、榎本歯科医院、564-3490、 1月3日水曜日、宮沢歯科クリニック、 511-1981、 1月7日日曜日、田島歯科医院、 564-7758、 1月14日日曜日、長崎歯科医院、 561-9672、 1月21日日曜日、長島歯科医院、 560-4618、1月28日日曜日、蛭間歯科医院、 569-2226。 問い合わせは武蔵村山市歯科医師会へ、電話 562-2743、 ページ番号 100-0778。 お詫びと訂正。司法12月1日号1001号の、ご存知ですか、急患診療の記事中に掲載しました内科・小児科・急患診療保健相談センター1階の電話番号は 564-4114 の誤りでした。お詫びして訂正します。
目次6、1月の無料相談。相談は11件です。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談。日時、4日木曜日、17日、24日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時まで電話予約、先着12人。2、人権相談。4日木曜日、17日水曜日、午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は午後3時まで。3、行政相談。4日木曜日、 午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は午後3時まで。4、交通事故相談、10日水曜日、午後1時30分から4時、事前に電話を、当日3時まで。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談、10日水曜日、午後1時30分から4時、5日金曜日までに予約を。6、税務相談、登記成年後見相談、17日水曜日、午後1時30分から4時、12日金曜日までに予約を。場所はいずれも中部地区会館会議室。問い合わせ先いずれも秘書広報課内線314。7、創業支援個別相談、毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。中部地区会館会議室。産業振興課電話内線227。8、消費生活相談、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く、市役所1階、消費生活センター、電話内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、電話内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所地域福祉課、地域福祉課、電話内線155と156。10、教育相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター内3階教育センター教育相談室、電話590-1470、フリーアクセス、電話0120-910548。 11、母子・父子・女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、市役所子育て支援課、毎週木曜日、午前9時から午後4時、緑ヶ丘出張所。問い合わせ先いずれも子育て支援課、母子・女性相談、電話内線188。その他の相談、相談名・日時・場所・問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約、日時、男性相談員、13日土曜日、午後2時から4時、女性相談員、19日金曜日、午後1時30分から4時、事前に電話で予約を。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI、問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約、20日土曜日、午後2時から4時、事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。福祉法律相談、16日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話で予約を。市民総合センター、社会福祉協議会、電話566-0061。福祉サービス総合相談、成年後見制度の相談、いずれも毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、社会福祉協議会、電話566-0061。ピアカウンセリング、 障害者による相談、聴覚は10日、高次能は17日、肢体は24日、視覚は31日、電話相談課、いずれも水曜日、午後1時から4時、受付は3時30分まで、市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、ファックス 590-1305、シルバー人材センター入会説明会、17日水曜日、午後1時30分開始、事前に電話で予約を、シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。目次7、福祉の窓、4項目あります。項目1、公的年金等の源泉徴収票を送付します。日本年金機構が支払う年金を受給している方には、日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が毎年1月中旬から下旬にかけて送付されます。なお、障害年金や遺族年金については非課税ですので、源泉徴収票は送付されません。確定申告の手続きの際に、この源泉徴収票が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。紛失された場合は、再交付ができますので、日本年金機構へお問い合わせください。日本年金機構以外が支払う年金を受給している方は、各共済組合や年金基金等へご確認ください。問い合わせ、年金ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-05-1165、平日午前8時30分から午後5時15分、月曜日のみ午後7時まで、第2土曜日午前9時30分から午後4時、なお、050で始まる電話でおかけになる場合、電話 03-6700-1165、通常の通話料金がかかります。または、立川年金事務所、電話 523-0352、平日午前8時30分から午後5時15分、なお、いずれも12月29日から1月3日はご利用いただけません。ページ番号 100-7969、項目2、福祉講座等参加者募集。知って安心認知症講座第2回認知症予防について、体操や散歩などの運動は体力をつけるだけではなく認知症予防にもつながると言われています。実際に体操を行いながら理学療法士が認知症の予防についてお話しします。日時1月30日火曜日午後2時から3時30分、場所、市民総合センター3階集会室、対象、市内在住在勤者、定員25人、申し込み先着順、講師、長島慎吾氏、武蔵村山病院理学療法士、申し込み、1月4日木曜日から26日金曜日に、電話または窓口で受付、持ち物、飲み物、なお動きやすい服装、履き慣れた靴でご参加ください。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話 590-1233、 ページ番号 100-6466。 項目3、西部地域包括支援センター、お互い様サロン三富士、日時1月6日土曜日午前10時から正午、場所、介護老人保健施設アルカディア1階通所リハビリテーション室、駐車場あり、台数に限りがあります。内容、体操、講話、食べることについて学ぼう、脳トレ等、申し込み不要、お互い様サロンニコット、日時1月9日火曜日午前10時から正午、場所、大英武蔵村山店1階グランパ&グランマ、内容、体力測定、 脳トレ等、申し込み不要、動きやすい服装と靴でお越しください。西部地域包括支援センター問い合わせ先、電話 560-3931、 月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後6時。項目4、南部地域包括支援センター、介護者交流会、介護についての日頃の悩みや疑問などを気軽にお話ししませんか。日時1月9日火曜日午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、介護をされている方、介護に関心がある方、介護経験者等。アドバイザー、大野のりこ氏、公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部代表。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせ、南部地域包括支援センター電話 590-1477、 月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。目次8、感染研市民セミナー。ダニに噛まれて発症するだけでなく、ペットから感染することが確認された重症熱性血小板減少症候群、変わる治療法と予防法。平成30年1月13日土曜日、午前10時から11時15分、9時30分から受付。国立感染症研究所村山庁舎。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、国立感染症研究所村山庁舎、電話 561-0771、 ページ番号 100-7979。 目次9、絆ニュース。ホットな情報を M 字路がご案内。あるものはある、武蔵村山市。むさぶらアプリでマイストーリーを作って、ハッシュタグ MM 教えたいをつけて発信しよう。より多くの方々に武蔵村山の魅力を知っていただくため、むさぶらアプリを配信しています。むさぶらアプリは武蔵村山の伝統文化やグルメ等の魅力を伝承している魅力マイスターの案内で、市内を散策しながら武蔵村山の魅力と4つの謎を解き明かし、むさぶらストーリーを完成させるガイドと思い出アプリです。完成したマイストーリーには、ハッシュタグ MM 教えたいをつけて SNS で発信し、みんなでシェアして楽しもう。アプリで解き明かす4つの謎。謎1、武蔵村山の昔は海だった。謎2、武蔵村山といえば村山うどん。謎3、トンネル群の秘密とは。謎4、東京でなぜみかんなの。むさぶらアプリはこの紙面掲載の QR コードからダウンロードできます。 iPhone 用と Android 用があります。なお、アプリのダウンロード期間は平30年3月31日土曜日まで。今年のみかん狩りは終了しているため、みかん園への入園不可。歩行中のスマートフォン操作はご遠慮ください。問い合わせ、市役所観光課、内線225、ページ番号 100-8034。 ハッシュタグ MM 教えたいをつけて投稿してくださる方に、 MM 教えたい隊員証を発行しています。 M 武蔵村山の M 魅力教えたいとは、武蔵村山の魅力や市のイベントを SNS 等を通じて発信する武蔵村山好きの人たちの集まりのことです。詳しくは 市ホームページをご覧いただくかお電話ください。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線315、ページ番号100-3571。目次10、市政掲示板。6項目あります。項目1、マイナンバーカード申請用の写真を無料でお取りします。マイナンバーカードの申請に必要な写真を市民課窓口で撮影し、申請のお手伝いをします。実施期間、1月16日火曜日から31日水曜日、28日日曜日以外の土曜日、日曜日を除く。実施時間、午前8時30分から午後5時15分、18日、25日、木曜日は午後7時まで、28日日曜日は午前9時から正午。場所、市役所市民課。手続きに必要な持ち物、本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、所有者のみなど。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等で取得できます。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号100-8072、100-5166。項目2、第4日曜日にマイナンバー関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか。日時、1月28日日曜日、午前9時から正午。場所、市役所市民課。取扱業務、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付申請、マイナンバーカードの受け取り、手続きに必要な持ち物、本人確認書類など。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種の証明書をコンビニエンスストア等で取得できます。なお、マイナンバーカードの交付申請をしていて、交付通知書、はがきをお持ちの方は、市民課でカードを保管していますので、早めにご来庁ください。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号100-4528と100-4643と100-5489。項目3、市民会館、総合体育館及び体育施設の指定管理者が決定しました。おのおのの施設の指定管理者は次の通りです。市民会館、株式会社、K ミックス、パブリックビジネス。総合体育館及び体育施設、福祉応援ス共同事業体。なお、指定管理機関はともに、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間です。問い合わせ、教育委員会文化振興課、電話内線652と、教育委員会スポーツ振興課、内線655、ページ番号100-6326と、100-7985。項目4、都市計画の案の縦覧を行います。新青梅街道沿道地区では、にぎわいと活力のある沿道市街地の形成を図るため、まちづくりを進めています。この度、東京都により拡幅整備事業が進められている第一地区、学園2丁目3丁目および 新名3丁目4丁目地内の区域において、用途地域等の変更及び地区計画の策定について検討し、都市計画の案を作成しました。そこで、都市計画法第17条の規定に基づく、都市計画の案の縦覧と意見書の受付を行います。縦覧、意見書提出。縦覧期間及び意見書提出期間、1月5日金曜日から19日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く、縦覧場所、市役所都市計画課、意見書提出、任意の用紙に氏名、住所、意見を記入し、郵送または持参により、都市計画課へ提出してください。問い合わせ、市役所都市計画課、電話内線272、ページ番号100-8031。項目5、男女共同参画センター UI 緑ヶ丘ふれあいセンター。キラキラ輝き塾対ウィメンズチャレンジプロジェクト。思わず立ち止まりたくなる。見せるディスプレイ術。限られた空間でいかに作品の世界観を出すかを学びましょう。日時、1月18日木曜日午前10時から11時30分。場所、多目的室1と2。対象、イベント出展している方、興味のある方。定員15人。申し込み先着順。持ち物、筆記用具、自分の作品、名刺など。講師、江尻千春氏、インテリアグリーン作家。参加費500円、保育あり、1人300円。要予約、先着8人。ちょっとのコツで作品が、生きるスマホカメラ講座。魅力的な写真を活かして集客につなげたい、インスタ映えする写真を撮って、たくさん拡散したいなど、スマートフォンのカメラで効果的に撮るコツを学びましょう。日時、1月23日火曜日、午前10時から11時30分。場所、多目的室1と2。対象、イベント出展している方、興味のある方。定員20人。申し込み先着順。持ち物、スマートフォン、筆記用具。講師、坂本恵子氏、フォトグラファー。参加費500円。保育あり、1人300円。要予約、先着8人。キラキラ輝き塾。いつまでも働き続ける私のためのシンプルおしゃれな食の提案。いつもの食を見直し、お皿選びや盛り付け方の工夫をすることで、目からも口からも栄養、活力を取り入れるコツを学びましょう。日時、1月27日土曜日、午前10時から午後1時。場所、カフェアイシェア、ザンボリ 2-80-12。対象、女性。定員8人。応募多数の場合は抽選。内容、シンプル料理の提案。講師による調理、デモンストレーション、盛り付けの実習。講師、クルス・カヨシ、クリカ食堂主催。参加費1200円、昼食付き。保育あり、1人300円。要予約、先着4人。ジェンダーカフェ、@武蔵村山。女だから、男だから。そんな言葉や考えに縛られず、自分らしい生き方を考えてみませんか。テーマは決めず、フリートークでおしゃべりする交流の場です。仲間づくり、ネットワークづくりにお気軽にご参加ください。日時、1月14日日曜日、午前10時から11時30分。場所、男女共同参画センター学習室。定員10人。対象、どなたでも。問い合わせ、 男女共同参画センター UI 緑ヶ丘ふれあいセンター
。電話 590-0755。 月曜日から日曜日午前9時から午後10時。なお第一月曜日は休館日です。
項目6、ボランティア市民活動センターほほえみ。登録団体と人材パートナーズ体験ワークショップ、新春スペシャル第26回、学ぶとできる民謡と和楽器演奏会。普段なかなか聞くことのできない和楽器と民謡、尺八、三味線、民謡の優しい調べをお聞きください。演奏体験もできます。日時1月17日水曜日午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階学習室。講師、ひまわり会登録団体。参加費無料。なお、参加希望の方は1月13日土曜までにボランティア市民活動センターに申し込みください。 NPO 共同よろず相談。毎月第4土曜日に NPO や共同に関する相談を受け付けています。1月は27日土曜日午後1時から5時。問い合わせ、ボランティア市民活動センターほほえみ、電話 590-1430。 火曜日から日曜日午前8時30分から午後5時15分。
目次11、消防団出雲式。1月14日日曜日午前9時45分、新寮村山グラウンド駐車場。消防団員197人によるトレツ行進、消防ポンプ車分列行進、第1、第8分団による消防双方演技、8台のポンプ車、9台の下半ポンプを使った一斉放水等を行います。本年も北多摩西部消防少年団員がプラカード手として参加、また市立実証吹奏楽クラブによる演奏も行われます。会場では消防団 OB による豚汁の振る舞いも行われます。ぜひご家族お揃いでお出かけください。なお当日午前8時から消防車による市内パレードを行います。消防指揮者を先頭に消防ポンプ車8台と女性部オレンジフェアリーズの広報車が市内を回りますので、こちらもぜひ沿道にてご観覧ください。なお荒れた天気の際は消防団関係者を対象とした式典のみを行います。なお午前8時にサイレンを鳴らしますので、火災とお間違いないようご注意ください。問い合わせは市役所防災安全課へ、内線335、ページ番号100-7993。目次12、防災とボランティア週間。1月15日月曜日から21日日曜日。いつ起こるかわからない災害に備えておこう。平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で、災害時のボランティア活動や住民の自発的な防災活動の重要性が広く認識されたことから、防災とボランティアの日1月17日と防災とボランティア週間、毎年1月15日から21日が創設されました。平成23年3月11日に発生した東日本大震災は未曽有の被害を日本列島にもたらしました。災害はいつ起こるかわかりません。市民の皆さんもいざという時のために日頃から災害に備え、備蓄品の用意や家具等の転倒防止対策を図るなど、家庭でできる防災対策をお願いします。防災活動写真展、自主防災組織や消防団などの活動の様子を写真で紹介します。展示期間、場所、丸1、 1月15日月曜日から19日金曜日、緑ヶ丘出張所。丸二、1月22日月曜日から25日木曜日、市役所1階ロビー。なお、いずれも午前8時30分から午後5時15分。自主防災組織を結成しましょう。自主防災組織とは、平常時には防災訓練や防災設備の点検など防災予防活動を行い、地震、台風などの災害時には地域住民が一致団結して消火や避難誘導などの防災活動にあたり、被害を最小限度に食い止めるなど、地域全体の安全のために活動する組織です。市では結成した自主防災組織に対し、消火器や担架などの資機材を助成しています。地域の人々の力で自分や家族の生命、財産、我が町を守るために自主防災組織を結成しましょう。ページ番号100-0071。学園自主防災会の資機材が充実しました。平成29年度コミュニティ助成宝くじ事業により、学園自主防災会の防災資機材がより充実しました。この事業は財団法人自治総合センターが宝くじの普及広報を行うとともに、コミュニティの健全な発展を図ることを目的に実施しているものです。購入した助成事業備品などには、それぞれ助成事業であることを示す日本宝くじ協会のマスコットキャラクタークーちゃんのマークが表示されています。整備された防災資機材は次の通りです。スタンドパイプセット1式、応急給水用蛇口、マンホールトイレ2機、救護所用テント1式。ページ番号100-7971。問い合わせは市役所防災安全課へ、内線334。目次13、参加者募集。3項目あります。項目1、第5回知って得する消費者講座。40代からの人生をもっと元気に、輝き続けるための女性の健康塾。40代から起こるホルモンバランスが崩れる体の仕組みと、その予防と対策について学びます。大豆食品等の賢い摂取や、最近話題の大豆イソフラボンから生まれるエクオールについてもお話しします。日時1月21日日曜日午前10時から11時30分。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター多目的室1と2。対象、おおむね30代から60代の女性市民、家庭や会社で働く女性への理解を深めたい男性も参加可。定員30人、申し込み先着順。講師、渡辺博隆氏。大塚製薬株式会社。持ち物、筆記用具。申し込み、1月4日木曜日から電話、窓口、ファックスで受付。共催、男女共同参画センター UI。 問い合わせは市役所共同推進課へ、内線242。ページ番号100-7980。項目2、歴史民俗資料館事業、冬の星空観察会。今年度は星がきれいに見える冬に星空観察会を開催します。また、来館者の方々を対象にした太陽などの昼の星観察も行います。星空観察会、日時1月27日土曜日午後4時45分から7時。場所、歴史民俗資料館のぞみ福祉園駐車場。対象、どなたでも。小学生は要保護者同伴。定員40人。参加費無料。持ち物、筆記用具あれば星座早見版。申し込み、1月5日金曜日から歴史民俗資料館窓口または電話で受付。なお、屋外での観察のため防寒対策をしてご参加ください。 雨天曇天の場合、観察会の予備日は28日日曜日。太陽などの昼の星観察。日時、1月27日土曜日午後1時から2時。場所、のぞみ福祉園駐車場。時間内はいつでも観察できます。ただし、雨天曇天の場合は中止。問い合わせは歴史民俗資料館へ。電話 560-6620。ページ番号100-1685。項目3、日米交流音楽会。日米合同による演奏、迫力ある太鼓演奏、鮮やかな演舞など、両国の市民団体によるバラエティ豊かなプログラムです。日時、2月3日土曜日、午後0時45分から3時30分、会場は0時15分から。会場、桜ホール大ホール。定員先着800人。料金、入場無料。出演団体、日本武蔵村山ウィンドアンサンブル、入天神太鼓保存会、キッズダンススタジオビゴーズ、ブラッパー、米空軍太平洋音楽隊、横田侍太鼓、横田七夕ダンサーズ。問い合わせは市役所共同推進課へ。内線242、ページ番号100-8038。目次14、その他のお知らせ、6項目あります。項目1、社会を明るくする運動作文コンテストで表彰。この作文コンテストは、本市の社会を明るくする運動推進委員会の主要事業の一つとして、時代を担う市内の中学生に日頃犯罪や非行のない明るい社会を築くために、家庭生活や学校生活の中で考えていることや体験したことをテーマに、社会を明るくする運動に対する理解を深めてもらうことを目的として平成16年度から実施しており、本年度で14回目を迎えます。本年度も多数の応募作品の中から厳選され、私立三中の佐藤優香さんが最優秀賞に選ばれました。その他優秀賞は熊谷あかりさん、大南学園、水野健太郎さん一中、佳作は川目青葉さん、村山学園、浦野夏美さん5中、朝倉弘樹さん5中です。問い合わせは市役所地域福祉課へ。内線153、ページ番号100-4151。項目2、健康教室等の情報を配信しています。情報提供サービスをご利用ください。電子メールを利用して受信できる情報提供サービスを行っています。健康に関する情報のほか、安心・安全のための犯罪・災害情報・イベント情報等を登録いただいた方に提供します。登録方法等の詳細は、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせは市役所秘書広報課へ。内線315、ページ番号100-1553。項目3、平成29年度薬物乱用防止、ポスター、標語、入選作品展。市内の中学生から応募していただいた薬物乱用防止のためのポスター、および標語のうち入選作品を展示します。日時、1月9日火曜日から12日金曜日。午前8時30分から午後5時15分、12日は4時まで。場所、市役所1階ロビー。問い合わせは保健相談センター。電話 565-9315。 項目4、市税等の納期内納付をお願いします。1月は市民税、都民税、普通徴収第4期分、国民健康保険税普通徴収第7期分、後期高齢者医療保険料普通徴収第7期分の納期です。納期内納付、 納期限は1月31日水曜日をお願いします。なお本庁舎では毎週木曜日の収納窓口時間を午後7時まで延長しています。納税相談及び平常日を除く。問い合わせは市役所収納課へ、内線193-196、ページ番号100-0277、項目5、市役所本庁舎の窓口時間を延長、毎週木曜日は午後7時まで。延長している取扱い業務は、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の一部です。問い合わせは市役所企画政策課、内線375、ページ番号100-0334。なお、情報館えのきでは、年末年始を除く毎日、午前10時から午後8時まで、住民票の写し、印鑑登録証明書及び課税・非課税証明書を交付しています。ただし、住民票の写し及び課税・非課税証明書は、本人または同一世帯の方のみ請求できます。目次15、広場。催し物のお知らせや会員募集に広場を活用しよう。市民サークルなどが自主的に行う市民を対象にした催し物のお知らせや会員募集を掲載することができます。報酬を得る講師や指導者が主催するもの、主な活動場所が公共施設でないもの、営利目的や政治活動などは掲載できません。司法広場。原則として、掲載を希望する月、毎月1日号の前々月の末日までに、市指定の用紙に掲載事項を記入の上、秘書広報課窓口に申し込みください。ウェブ版広場。市ホームページトップのウェブ版広場から申し込みください。掲載期間については、催し物は開催日まで、会員募集は約1ヶ月間です。ページ番号100-4151。問い合わせは市役所市広報課へ、内線315。目次16、武蔵村山市商工会から。お見合いフェスタ。日時、2月25日日曜日午後5時から8時。会場、4時30分。場所、トレモンテ。立川市柴崎町 3-6-6。TSJ ビル6階。内容、武蔵村山市商工会商業部会が主催するお見合いイベント。参加資格、男性20歳から50歳、未婚の市内在住または市内勤務、女性20歳から45歳、未婚。参加費、男性8000円、女性2000円。募集人数、男性20人、女性20人。先着申し込み順。募集期間、1月9日火曜日から2月9日金曜日。申し込み方法、商工会ホームページ www.murayama.or.jp。 武蔵村山市商工会、電話560-1327。これで声の広報武蔵村山第1002号を終わります。皆様どうぞお元気で。